バボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野原正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは60年代じゃなくて70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めます。今日のゲスト、なんとなく60年代の曲準備してるみたいなので。
なるほど。
すいません。
今日のゲストの方をね、改めてこうって今見ますと、なんか一周回った感が。
一周回った感ありますね。ね。もう僕らにとっては大事な大事な第1回目のゲストです。
そうですね。その誰でしょうかね。いや、もう皆さんクイズですさあ誰でしょうみたいな。
もううちの皆さんはハードリスナーだから、まあ、もうこれだけで分かってるんですけどね。
ヒントは時の人ですよね。
時の人です
よね。
大体時のいつも時の人ですよね。
あ、そうです。
テレビにもよく映ってらっしゃいますし、
うん、それではどなたでしょうか。
どうぞ番号から。
あ、そうですか。はい、我々ですね、もう7年前ですかね、うん、第1回目のまだ池の畑ね、うん、首里の池の畑にスタジオでやってた頃に、ね、一番最初のゲストで呼んで、私たちがお呼びしたのが、何を隠そうですね、那覇市公設市場の、市場長
組合長
か、うん、アグニさんですね、今日またですね、新しい公設市場ができたということで、こっちに来ていただきました。では組合長、自己紹介はですね、自分ですることになっておりましたので、よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
那覇市第一牧師公設市場組合長のアグニです。ユータスグルトゥオニゲーサビラ。
うわ、さすが、
すっきり分かりやすいですね。この人しかいないというね、まあ、アグニさんの姿ね、街小屋で見かけた方はもう多分何人もいらっしゃると思うので、今日はマボタボがゲットしてますので、ここにいます。
ここにいます、ね。
ここにいます。はい。はい。っていうことでね。はい、どうですか、新しい。ね。まあ、いきなり直球で。
直球ですね。
いきなり直球ですけどね。新しい、小筋市場はどうですかね。
そうですね。まあ、3月の19日にですね。
19ですか。
第3日曜日ですとかね。はい、はい。まあ、オープンして、ちょうども1ヶ月ちょっと超えたのかなということで。やはり活気は、続いているような流れですね。おかげさまで。うん、で、やはり特に地元のお客さんがですね、特に高齢者のお客さんがですね、
はいはいはい、
やはり3年ぶりに市場に来たよとかですね、またその、親子連れとか、で、地元でも、那覇以外でも、沖縄市かとか中部とかとかですね、結構足を運んでくれてですね、で、まあ、観光客も、多いんですけども、やはりちょっと地元のお客さんの足が戻りつつあるなと実感あってですね、で、今はですね、やはり外国人の観光客増えてますね。
また増えてきて、まあ、インバウンド戻ってきてますね。
クルーズ船ですね、特に台湾、香港ですね、今韓国の方が結構増えてますね、はい。で、まあそういうタイミングで、まあ1ヶ月弱なんですけども、まあ活気は続いてるということで、まあ市場だけじゃなくて、この市場周辺の界隈もですね、かなり、まあ本当にコロナ禍とだいぶもう人の流れが違うということで、大変街自体が明るくなっていると。特に商売人の人間が明るくなって、もう積極的にもう商売をしているような状況でですね、本当にまあ、4年、約3年9ヶ月ぶりなんですけども、本当に戻ってきて、よかったなということで、まあ一安心は一安心してますね。
その間ね、要するに建て替えの時、とかね、図で仮設市場があって、そして新市場ですよね、その後その間ずっとアグニ組合長がずっと仕切ってたっていうところでね、
先頭に立って引っ張って
先頭に立ってね、で前回ね、あそこ池の畑で第1回目に呼んだ時には、まあ、移設に伴うね、いろいろなごたごたがあって、これが面白いっていうことで、お呼びしたんですけどね。
ちょうど、7年、平成26年ぐらいですかね。
平成26年って2014年、
そのぐらいですかね。
10年ぐらい前か。
いや、 今回7年目ぐらいしかやってない
んだ。なってないんだ。うん、もう
だから17年、16年、17年
ぐらい、ね。16、17年ですね。うん、ちょうどあの、公設芝の、ちょうどあの、にぎわい広場移転案ということがあって、うん、それでちょっと、まあ、大にぎわいして、うんうん、まあ、そういう時期に第1回目のゲストとして呼ばれて、で、この、
ぶちまけていただきましたから
ね。いろいろ、まあ、ぶつけまけたんですけども、これがまあ、ちょうど7年近くということで、うん、まあ、月日はもう、まあ、早いなと思うんですけども、うんうん、まあ、結果往来ということで、でね、元に戻ったということで。
当時は、うん、尾中市長、
違う、白間幹子ですね、うん、白間幹子市長ですね、
幹子市長でしたか、
はい、当時は白間幹子市長で、ですね、市長、そうです、市長が一期目の時かな、多分そのぐらいだったと思いますね。う
ん、いきなり難しい案件でね、
仮設店舗をどこにするのでちょっと揉めたりしてたんで、
まあ、本、まあ、いわば第一公設市場を今のにぎわい広場、うん、仮設市場の方に本設移転持っていこうっていう、
うん、そういう案もありましたね、
動き、うん、それと、まあ、現地建て替え案、仮設市場方式ということで、うんうんうん、まあ、その二つをどうしようかということで、うんうんうん、まあ、いろいろ、まあ、マスコミ含めて、うん、まあ、議論になって、うん、まあ、一つの、まあ、一つの那覇にとっても大騒動みたいな一つで。
いやいやいや、まあ、てんやわんやの、
ね、僕の記憶が間違ってなければ、なんか、これが、マスコミとかなんか出たとき、阿国さん県外にいたんですよ。
そうです、そうです。
ああ、そうです。
めっちゃ着信が合う。
そう、そうなんですよ。ちょうどあの、東日本大震災のチャリティーのその支援でですね、うん、仙台市に行って、で、その帰りですね、帰りに那覇に到着したら、うん、携帯を見たら着信歴がバーっと並んでですね、うん、まあ、那覇市議会議員とか、あとは、石破組合や関係者、うん、あと NHK 含め各局ですね。で、阿国さんって言って、どうしたんですかって、大変なことになってますと言ってて。で、うちのあの、役員も、阿国さんもやらかしましたよ。やらかしましたよ。ということで。当時、那覇市議会の9月定例会の代表質問でぶっ放せるみたいな、
ね。そうですね。
それがもう翌日、もう大きなタイムスにが一歩出して、ちょうどその上に辺野古の問題があって、うん、下に公設場に逃げる移転案表明ということで、うんうん、これはもう間違わば第二の辺野古じゃないかというぐらいに相当殺伐になって、まあそれの、まあそれも流れで、まあ当時、まあ白紙撤回まで追い込んでですね、
そうですね、
まあいう流れがあったという、当時その状況の多分、ゲスト第一回メッセージだったんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
そうですね、そうですね。
それをがあって、右翼を結局ね、うん、同じところにまた建てて、
うんうん、
今、にぎわってるっていうことなので、うん、やっぱり組合長の意見が正しかったということになりますか、
うんうん、あれですよね、まあ、本当に阿国組合長持ってるなと思ったのは、うん、今の新しい店舗建てたけど、まあ、軟弱地盤とかいろいろあって、1年間伸びたじゃないですか。
うんうんうん、
で一年間伸びたタイミングでコロナが収束したので、本当に、このタイミングだから、このにぎわいというか。
そうですね。ですから、実は2019年の6月16日が、旧市場の、まあ、移転、平常セレモニーの時にですね、まあ、最後の僕、挨拶でですね、まあ、2022年、沖縄復帰の年にこの場所でまた会いましょうというお話してから、やったんですけども、やはり、まあ、いろいろ、まあ、入札がですね、結局落ちなかったんですよ。3回ぐらい。もともとも入札自体がもう3回落ちないもんだから。
よくある、よくある。
はい。で、これはもう間に合わないなと。で、あとは軟弱地盤ということで、だから、まあ、それを踏まえれば、もう1年遅れる可能性もあるんだというのは腹積もりがあって、ただ、想定外だったのが、やはりコロナですよね。だから、ただ、まあ、結果から見ればですよ、2022年の4月オープンしたらですね、多分今の賑わいのオープニングとかあれはできなかったんじゃないかな、
ですよね、
かなり規制がかかったと。だから、まあ、その流れで、まあ、まあ、今年の3月19日に、ちょうど政府からの新型コロナのマスクの着用の規制緩和があって、で、あとはまあ、そういうタイミングでですね、やはり市場がオープニングしたということで、で、まあ、本当にまあ、国からも、 菅義偉元内閣総理大臣が、
そうですよね、
今急遽来てですね、うん、あとは沖縄県の玉城デニー県知事、うん、それと、まあ、本市の知念市長と、うん、市長、それと、うん、この公設市場の建て替えの当時の市長でありました白間美希子元市長も出席してですね、はいはい、うん、はい、まあ、オープニングであったということで、ちょっと異様的なオープニングセレモニーでしたね。この賑わい度がですね、ここまで人が集まるんだということでですね。
期待してたもん。ねえ、うん。だって街のど真ん中で大工事、大工事じゃない。ね、で、ほら、あそこ、公設市場だけじゃなくて、うん、まあ、僕らが俺雑誌使ったのはアーケード。
アーケードね。ね、
はい、それの問題もあるし、うん。うん、いろんなのを人を巻き込んで、うんうん、ね、あれでしたよね、
うん、今のとこ、ね、本当にアーケードもそうですし、うん、今ちょっとアーケードないから明るくてまたそれはそれでいい感じですけど、うんうんうん、全てがウィンウィンにいってますね、
いってる、うん、
だから、まあ、実はこれもですね、本当に今、チェレンさんがおっしゃったように、うん、結果俺って言ってるんですよ。で、やはりこの街づくりっていうのは、やはり計画性も大切なんだけど、まあ、一つの結果オーライもありなのかな
と。いや、でも、いや、結果オーライっていうか、うん、やっぱりあの土地を大事にしたっていう、う
ん、本当ですよね、
あったじゃない、うん、それ、まあ、組合長も大切にしたけど、うん、僕らもやっぱりあの土地に行って、やっぱり やってほしいっていうのがあったし、うんうんうん、それが結局、結果より運
そうですよね。とにかくです、今回良かったのっていうの、お客さんがですね、もうおめでとうございますって言うんですよ。本当、あ、組合長おめでとうございます。本当におめでとうございます。よかったね、よかったねって。うん、本当に元ってよかったよかったよって言って、うん、あとこの市場の、その空いたより雰囲気が、うん、まあ、第一公設、旧公設市場と同様な雰囲気に漂うということで、うんうん、本当にいや、結構地元のお客さんがかなり心配してたんですね。うんうん、市場のこの景観、空間がだいぶ変わってしまうんじゃないかとかですね。だけど、やはりお客さん、まあ、オープニング来た瞬間に、あ、昔の市場と変わらないね、とか、うん、なんとか残そうという雰囲気があるね、とかですね。うんうんうん、あとは、開放的で、明るくなったということで、
うん、明るくなってますね、
で、前向きな、本当に、意見があってですね。うんうん、まあ、これは本当に、まあ、こういう、まあ、長年、市場を見ているお客さんからですね、うん、このような話が聞かれて、本当に良かったな、というね、うんうん。まあ、確かに、まあ、きっかけ作りから約14年なんですけどね。から、まあ、これ、まあ、大変な、まあ、長い道のりだったんですけども、もう、こういう、まあ、いろいろあったんですけども、いや、お客様から本当に良かったという声が来て、まあ、これでも、まあ、長かったんですけども、一つの、まあ、ある意味で良かったのかなと思って、特に町が新の、まあ、新かなちゃを含めてですね、お帰りなさいモードだったんですね。周辺が、
うん
うん。だからオープニングの時も何かね、お帰りなさいムードがあって、うん、で、だからまあ本当今回、地域のこの雲寺のむいずる保存会の旗頭、うんうん、それと那覇小学校の和太鼓のわらび太鼓の皆さんとか、うんうん、で、沖縄国際大学を中心にした、琉球エサ団体、琉球カジマヤとか、うん、やはり市場とつながりがある方が、オープニングセレモニーで花を咲かして、まあ、カリーを作れて。うん、で、だから、本当にこのオープニングセレモニーがね、本当にこの3月19日、大きなタイミングだったのかな、ということと、うんうん、これは沖縄、那覇だけじゃなくて、うん、沖縄県全体の、うん、その観光振興とか、うん、コロナ禍の、まあ、この、まあ、復活かな、うん。それを象徴するような、ある意味ではオープニングセレモニーだったのかな、ということで、うん、本当これをきっかけに盛り返していこうじゃないか、という、うん、まあ、きっかけ作りになったっていうのは、本当に成功してよかったな、と思いますね。うんうんうん、
あとさ、うん、仮のさ、うん、市場があったじゃない、うん、昔の第二公設、
はいはい、
なんか近くなったよね、要するにあそこが公設市場だったために、うん、昔はちょっとなんか遠いってイメージだったんですけどね、だけどあの辺まで合わせて町側っていう、うん、てかもっとその向こう側も町側っていうかね、うん、あの辺も人が賑わうようなお店とかできてきたじゃない、うんうん、だからちょっと町側がちょっと広くなったような感じ、
そういうのあるね、うん、コロナでさ、まあ、平和通りとか市場本通りとかの奥の方まで人がちょっと本当にまばらになってたんだけど、 公設市場できてから、うん、人の流れも奥に奥に進むようになったので、うん、その効果もすごいなと思っていて、う
ん、それであそこに公設市場がない時代にも、うん、周りのお店の人たちがさ、うん、まあ、あの頑張ってさ、うん、やっててくれて、うん、コロナ禍ね、うんうん、であの辺のにぎわいをなんとか保ってたから、うん、わけじゃない、うんうん、それもあるよね、うんうん、
だから関係者の人たちが、うん、まあ、こういう表現が当たってるか分かんないけど、うん、アグニさんがあっち見るんだよって言ったの、うんうん、みんな同じ方向を見てたと思うような気がするんですよ、うん、やっぱりここに活気を戻すよみたいな感じで、うんうん
うん、だから今回ですね、実はもう、まあ、これタイミングがあって、で、この3月19日に、これを、それをまた先送りした場合に、かなりこれは町側の人たちが精神的に折れてしまうんじゃないかなという心配もあったんですね。で、まあ、ご所長に周辺のこのアーケードが、うん、まあ、なくなっている状態、まあ、市場中央通り、今から、まあ、今、作る方向で、今、動いてるんですけども、ただ、先ほど言った通りに、その、市場が戻るのが、やはりもう、もうそろそろ、ここで戻らないと、あまり、その、まあ、町側の新幹線車はもう折れてしまうんじゃないかな、ということで。ですから、まあ、市場事業者にとっては大変な、まあ、移転作業だったと思うんですけども、これが、まあ、フルオープンができできたのと、あと皆さん、言ってたのは、農連プラザみたいになってしまうんじゃないかと、いうのがあってですね。で、農連プラザも、もうちょっとオープニングセレモニーの時にも、やはり、やったんだけど、もう半分以上空いてない状態。で、まあ、それのが、皆さん、大日っていうのがあってですね、公設場もこういう風になってしまうんじゃないかと。いうことはあったんですけど、いや、先ほどですけど、このほぼフルオープンに近いような、うんうん、オープンができたっていうのは、うん、やはり大きなことだったのかなと思いますよね。
うんうんうん、なるほどね。
じゃあ、その辺ね、うん、ちょっと駒がいくらだったとか、まあ、そこの内容までは言わないんですけど、はいはい、その辺は、はい、アグニさん の曲の後に行きたいんですけど、はいはいはいはい、今日、どんな曲を準備されましたか。
そうですね、これ、1960年代のですね、うん、映画音楽、イソシギっていうのがあってですね。
おは
い、で、まあ、まあ、有名な歌手だったトニー・ベネットさんとか、アンディ・ウリムズさんとか、うんうん、あとは、いろんなフランク・シナトラとか、うん、って言ったら、まあ、歌っていて、で、まあ、大体聞けば、こういう曲だったんだね、この曲聞いたことあるね、うん、ということで、うんうん、結構渋いジャズ的なんで、それを今日ちょっと選びました。うん、
はい。アグネさん、もう一度。
そうですね、映画、イソシギテーマ、トニー・ベネットのザ・シャドウ・ユア・スマイル。
ああ、すごい。
で、多分ですね、主演がですね、エリザベス・テイラーだったんじゃないかなと思いますね。で、イソシギ、多分作曲が、ヘンリー・リマシーニって言って、コロンボのテーマ曲とか、うん、酒と、まあ、日々のバラとか、
酒とバラの
日々とかですね、うん、の、多分、その方が多分作曲したんと思いますね。
なるほど。もうスタンダード。
渋いっすね、アグニさんね。アグニさんよりもだいぶ上の世代の曲でしょ。
そうですよね。
俺たちでも、ちょっと上の世代の曲だからね。
もう想像ね、背伸びしてっていう。いや
ありがとうございます。じゃあちょっと軽く踏み込みますけど、
はい、
その農連プラザみたいになるみたいな話をされてた時に、うん、僕らちょっと気になってたのが、うんうんうん、新しい建物だから、うんうん、めっちゃ家賃高くて、
う
ん
う
ん、
そうそう俺もそう
商売人が困る家賃高いと、うんうん、物を高く売らなきゃいけない、うんうん、そうすると庶民が困るみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、そこは結構抑えられたんですか。
ですね、これ一定のまあ、そのルールっていうのがあって、うん、で急激にバーッと上げるっていうのはちょっとやはり、いかがなもんかなってあって、
ね、
まあ、それで、まあ、この使用量に関しては、まあ、段階的にってあって、うん、まあ、例えば 3% 以内とかですね。うん、ですから、まあ、その点は一応、一定のルールに基づいた、うん、使用量の選定ということで、うん、で、今のところ、まあ、旧市場と、うん、単価計算は、単価、平米単価はあんまり変わらないんじゃないかなと思って。
あ、素晴らしいね。さすが公設ですね。
で、ただですね、先ほど言ったように、 旧市場のは1平米、1平米っていうのが、まあ、一つの使用面積が、多分、一坪もなかったと思うんですよ。
なるほど。
だから、ただ今回は結構スペース貸しですから、やはり、スペース貸しなど、一定のスペースがあるもんだから、その点は、家賃は上がってる状態はあると思いますね。単価は変わらないんだけど、使用面積が、結構はい、特にそうですね、1階部分はですね。で、2階は、ね、比較的使用面積が今回減ってるんですよ。
だそんな感じしますね。
はい、多分テーブル1つ分の面積は減ってるんじゃないのかな、
う
ん。
あ、そう？
はい。だから、その点は、まあ、負担増の方もいるし、逆に負担減のとこもあるし、うん、まあ、ただ、今気になるのは、光熱費ですよね。
確かに。
実はうちの旧市場、もう吹き抜けっていう一つのあったんですけど、うん、今回第一公設支部の新しい支部、吹き抜けかなり広いんですよ。
上3階もね、吹き抜けちゃってるから。
はいはいはい、はい。
で、大体吹き抜けが大きいところは、かなりクーラーが来るんじゃないかっていうのが定説で、はい、だからこれがどのぐらいかかるかっていうのはし、まあ、今回またまあ、沖縄電力含めてのありますので、うん、まあ、この放熱費がどこまで上がるのかということもちょっと心配な点はあるんですけども、うんうん、まあ、そういう今、ちょっと状況ですね、あとは今、今回、今、84店舗近く入ってるんですけど、うんうんうん、そのうち約9店舗は新規店舗なんですよ。
旧がね、
はい、例えば、まあ、市場周辺だったら、かつて市場にあった店舗である照屋さん、照
屋さん入ってますね、
照屋さん、今入って、まあ、一生懸命天ぷら売ってますね、はいはい、魚、もずく、イカとか。うん、結構売れてますね。うん、あとは、ポーポー屋。ポーポー。これポーポーがクレープ、クレープなんですよ。沖縄風クレープって言って。ポーポー屋も、あるし、うん。で、あとはですね、今回また、あとこの豆腐屋の専門店、島豆腐。
うん、
の特に広島ですね、うん、広島さんのオリジナル、うん、油脂豆腐とか、うん、島豆腐だけじゃなくてこの、島豆腐のウインナーソーセージあるんですよ。
白いな。
これね、食べたら美味しかったですよ。
美味しかった。だから想像もつかないな、
は
い
は
い、
本当にそう、本当に島豆腐のウインナーソーセージですね、うんうん、あとは、ま、ジーマメ豆腐とか。うんうん、で、そうですね。まあ、結構いろいろな入っているような状況ですね。うん、あとは、今ちょっと話題になっているのが、ね、今この、約旧市場でもちょっと市場の顔であった、この、冷やしレモンの小峰さん、コーヒースタンド小峰さんが、いつオープンするんだろうと、いうことで、結構ね、実はここ、町は案内所ゆっくりがですね、今、新市場の方に移転したもんで、で、今この問い合わせの中で一番多いのが今、コーヒーショップのコンビネさんが、いつオープンするんですか、どこにあるんですかということ
で。まだオープンしてないですか。
まだオープンしてないんですよ。で、一応まあ、5月中にはオープンするんじゃないのかな、ということで、ちょっとお話は聞いてるんですけども、うんうん、やはりコンビネさん、いつオープンするの、オープンするのと、今僕の方にも問い合わせ結構多くてですね。で、あんまりまた言うと、まあ、ちょっとコンビネさんも困ったな、という顔をするので、うんうん、まあ、こういういろいろ期待されてますよ、ということで、うんうん、まあ、苦笑いはしてたんですけども、うん、まあ今そういう状況ですね。うん、
あれって精肉とか鮮魚とかってまあ分かれてるじゃないですか。うん、まあそのスペースの取りはあると思うんですけど、うん、あれって九時なんですか。
そうです。基本的にはですね、九時ですね。
九時。
はい。基本的にはまあある意味観点で言えば肉屋さん内で九時ですね。うんうん、で二階食堂は食堂さんの九時。うんうん、で生鮮は生鮮の九時。うん、で外も外も各部門ごとの九時なんですね。
なるほどね。
ただですね、今回ですね、この新市場のちょっと特色はですね、旧市場とちょっと違うのはですね、駒の配置がかなり違って、うん、角町が多いんですよ。角。
角。
角。やっぱ角ですね。はい、旧市場の場合ちょっと長屋方式だもんだから、うんうん、中駒と角駒のちょっと開きがあったんですよ。うんうんうん、で、今回は角町をなるべく増やそうということで、うん、かなり6割、7割方は角町。
ああ、じゃあ通路が増えるわけですね。
そうですね、はい。その点はですね、旧市場と新市場の違いは、この角町が増えたというのと。うん、
ちょっと、角町ってなん
か角にある。だから、両面、2面お店が。
使えるっていうこと
で。ああ、なるほど。はいはいはい。
90度を思い出した。
そうですね。
ああ、なるほど。
はいはいはい、はい、やっぱ L 字型ですね。
L 字型、
ね、やっぱ中はもう1本しかこっちがつかないんですけど、なるほど、角は L 字ですから正面やっぱ商品がもう2面使えるということですよね、うん、
なるほどなるほど、
はい、それだからあの商売人はこの角町っていうのはもう一番憧れるというか、
あそう、
はい、
角町じゃない、例えば3店舗並んでたら2つが角町で1店舗は中に入っちゃうんですか、うん、ここはちょっと安かったりするんですか。
いやこれは変わらないんですよ。
変わらないですか。結構大きいね。
だからやはりこの角町を増やしたということはですね、やはり旧市場でもやはり角の方と中の今店舗のちょっと差さがあってですね、これはまあこれをなるべく不平感がないような店舗配置しないといかないといけないかなということは角町で、だから比較的今回の一番通路が多いですよね。
通路多いですね、本当
多いと思いますね。だから市場の雰囲気は踏襲はしてるんですけども、やはりこの角町を増やしたのと、あと参加会議に今まで旧市はまあ倉庫兼解体場所だったんですけど、今回3階に多目的スペースですね、約50名ぐらい使用できる、それと連動してその他にクッキング、いわば調理体験教室ができる、調理教室もあってきて、これがある意味で今回まあ一つの旧市場と大きな違いの流れです、ポイントですね。
旧市場はあれ3階上がれなかったもんね、事務所があるっつってね、僕らは、
まあ、事務所があるのは知ってたけど、そう僕らは上がったことない、
うん、俺僕もないです、うん、2階から上がったことない、うんうん、
箱根さん3階にいるよみたいな、うん、
だから今3階はもう多目的スペースですから、例えば今この間、マルシェをやったりとか。
ああ、いいですね。はい、なんかラジオ放送もやってましたよね。
あとラジオ放送もしたりとか。
うん、あ、本当、
はい、あとは、まあ、今後、まあ、例えば、調理体験教室ができるような動きもあったりとか。うんうん、
調理体験教室面白いだろうね。
面白いですよね。
面白いだろうね。
だから、まあ、実際に一番。
稲餅作ってな。
そうです、そうです。うん、で、これ基本的に多目的ですので、うん、誰でも借りられるんですよ。市民の方でもし。うんうん、だから、前みたいな小児塾みたいな、あまりハードルは高くなくて、うん、比較的に、共同体制もそうなんですけども、まつぐり系の価格含めて、うん、事前調整あれば、使えるということで。
食のワークショップしてやったりしたら面白いですね。
うん、そうですね。だから、そういうのも今後、いろんな食を関係するワークショップと含めて、うん、まあ、あとは実際に子供たちと、まあ、あるいはおばあさんたちと一緒にね、うんうん、沖縄のうちなんも料理を作ろうとかね、うん、そういう、まあ、動きも出てくるのかなということで、ちょっと楽しみは楽しみですね。
お盆となればね、お盆の、メニューがあるじゃない、ああいうのみんなで作ってね、
そうですね、
お重作ってさ、やる楽しみもあるよね。
うんうん、まあ、そういうのが、まあ、ある意味では環境的にできるというのと、うん、こういうことをするために、今回は整備したということで、うん、まあ、だから、まあ、まあ、市場なんですけど、沖縄の食文化の発信拠点という一つの位置づけなんですね。
ありがとうございます。
いや、楽しみですな。
ここでターボの曲挟んじゃっていいですか。はい、ですね、今日は、ユーリズミックス。
ああ
、
はいはい
はい。まさに今歌った曲なんですけど、There Must Be an Angel という曲を準備したんですけど、はい、うん、よく聞いててほしいのは、うん、後半の感想の時に、うん、ハーモニカ
に
入るんですよ、ハーモニカ。これちょっともう曲流れてから解説したいんですけど、うん、では、聞いてください。
はい。
はい、ユーリズミックスで、There Must Be an Angel。
はいはいはいはい、はい、さてハーモニカは。
ハーモニカはスティービーワンダーだった。めっちゃうまい。
ああ、スティービーワンダーね。
味が
ハーモニカうまいもんね。
本当に、うん、歌わさないのかぐらいの、その贅沢さがすごかったという。
いやもうハーモニカを十分歌ってますからね。うん、
まあ、一気に80年代に戻りますね。
戻りますね。いやいや、ヒラララララだもんね。実はね僕ね。うん、まだね、うん、新公設市場に行ってないんですよ。
なんだろこっちゃ。
いつもね、通勤で横通ってんだけどね、
なんかオープニングの時にいたっていう噂があるけど。
いやいや、行ってないんですよ、
実は。あ、そうなんですか。
うん、まだ中入ってないので。うん、だ楽しみなんです、ね、
うん、僕なんかオープニング前にアグニさんに案内して
もらいました。それあった
な。あったっけ。なんかこれ悪いことじゃないんですよ。ちゃんとツアーがあって行ったんですからね。
あれはそうですね。町場学会から、ね、
まだ店舗が入ってる、
はい、入ってないまだ工事してました。
工事
お兄ちゃんたちが工事してました。
う
ん、
あ、本当
ちゃんとスリッパ履いて、 入るみたいな、
うん、あなるほどね、あ、うん、いやいや楽しみですよ、だから、まあ、まだ僕はあの楽しみが残ってる
っていうね、人はあの人はいっぱいいるんだけど、うん、あのやっぱりその通路が増えてるから、うん、流れはあるので、うん、全然あのいける、
あの今小津市はさ、うん、もう近代的な、なんかすごい綺麗じゃない、うんうん、あれだんだん10年20年経つと沖縄色に染まっていくんだよね、
だろうね、う
ん、あのだ外の壁のところで、うん、あの、うん、見せ出すやつもいたりとか、うん、昔のほら、あ、盛り上がったじゃない、うんうん、
あの、ああ懐かしいね、うん、ちょっとあれでしょ、古い青森とか、
青森とか、
目指し青森売ってたりして、
うん、壁にね、うつ高くくっついて
た、あぐみさんのお店は何年目ぐらいなんですか、
僕の空母屋さんは75年近くやって。
75年、
はい、あららサンマ裁判の
時そうですね、もう75年やって僕で3代目なんですけども、うん、でたまたまあの歴史博物館の写真を調べるとですね、うん、やはり写ってるんですね、あの八柱昆布屋が1960年代の廃材の時の市場ですね、うん、本当に廃材の時に、うちの、あの、まあ、祖母がですね、相手、相手売りをする風景がですね、正面の顔の写真と、後ろごたの写真、両二枚あって、で、今ですね、実は、あの、歴史博物館で、ミニ公設場展示会っていうのをやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。多分、4月、24日までですかね。で、その、まあ、写真の一部に、やはり、うちの山城昆布店の、祖母の写真が写ってるということで、うん、ちょっと見に行かないといけないな、ということ
ですね。本当ですね。俺も行きたい。
今、歴博がですね、今、そういう、まあ、市場がオープンしたというきっかけに、うん、ミニ博展示会をやってるということで、行って、まあ、うちの、30代のですね、市場の事業者行ったみたいで、うん、親子を連れてですね。うんうん、はいはい。で、まあ、あとできた、あの、まあ、感想あったんですけども、ああ、市場っていうのはこういう歴史があるんですね。初めて知りました。と思って、うん、もう本当に相当殺伐してたんですね。ちょうど、あの、彼女は、あの、大和から沖縄に嫁に来てる方なんですよ。はい、で、うん、親子連れで行ったよって言って、うん、やはり初めて見る記憶だったみたいでですね、うん、結構、あ、もういろいろ考え深いものがありました、ということで話ありましたね。うんうん、
でも、あれじゃないですかね、地元のさ、うん、人たちの足もさ、うんうん、よくここ、那覇市、沖縄の台所の公設市場っていう話あったけど、一時はもう観光客に占拠されて、なかなかね、那覇市の人がとか、県の人とか、足が遠のいてた時期もあったかもしれないけど、今回を機にね、またこう、地元の人が戻ったりとかね、することもあるかもしれないね。
そうですね。ですから、今、まあ、オープニングセレモニーの挨拶でもお話ししたんですけども、はい、やはり地元の客、県民市民が、やはりここで足を運んで、まあ、交流して、つないでいただいたいということで、やはり県民地元の方がですね、やはり足を運ばないと、市場自体の、価値が上がりませんので、まあ、そういう形で、まあ、食を通してですね、やっていただきありがたいなと思っているのと、あとはやはり今、ちょっとコロナ禍のあれもあるんじゃないかなと思うんですけど、やはり若い世代が多いんですよね、今、石破周辺の見たら。
商売やってる人たち
が。お客さんも、
うん。お客さんか。
お客さんもそうだし、やはり商売人もですね、やはり比較的に、若い世代が入り込んでいてですね、比較的に平均年齢は、まあ、思った以上に低いんじゃないかなと思っていて、まあ、そういうちょっと、まあ、ちょっと大きな、まあ、分岐点は分岐点なんですけども、だけどまだ現役で、もう、魚屋さんでも60年近くやってる方もいますし、やはりまた、だから、まあ、若い方もいるんですけど、大先輩方も、ハッスル頑張ってですね、特に市場の場合は、アンマーたちが本当に強いですので、今日もですよ、魚屋のおばあに怒られてですね、あなたね、なんでこんなお作りしたのって、うん。昔はね、こんなオープンだったのに、みんなカメラやってるさ、って。魚屋大変だよ、ってね。まあ、言ってること当たってるんですけどね。だけど、もう、まあ、足は不自由なんですけど、うん、車椅子に乗ってからですね、息子さんが連れてきて、もう、このおばあさんの居場所も決まって、もう通るたびにこの柳口ばかし言うんですけど、だけど、それだけ、 いや、もう本当に元気だなということで、うん、やはりもう80も5、6なんかな、本当に。うん、
もう一番賑やかな頃はね。
そうそうそう。知ってるし、ね。知ってるし、うん、まあそういうのあるから。うん、だからこの点は、まあまあこういう大先輩方も、こういう、うん、まあ商売もしながら、うん、で若い人もやりながらということで、ちょうど今一番、まあ中学全体がちょうどその世代のちょうど移り変わりっていうのかな、うん。そういう局面に入ってるんじゃないかなと思われるもありますよね。うんうんうん、
なるほどね、うん、あそうだよね、うん、オジオバターの待ち子って感じしたけどね、うんうん、今我々もオジオバターになり
つつあるからね、うんうん、
なるほどね、うん、であれだよね、お店もさ、うん、やっぱりまあ、お客さん見てさ、うん、常連客にはさ、はい、あるよってなんかこう冷蔵庫の奥からね、美味しいのを出してくるじゃない、うんうん、だけど一元にはさ、うん、なかなかちょっとっていうのが、うんあったりとかしてね、うん、誰々さんが買いに行くと美味しいのがいつも出てくるっていうのがあったりって、あの辺のね、うん、濃淡つけるところもね、やっぱり人間らしくて面白いよ、う
んうん、俺新しい市場ではもうテルヤで天ぷら買っただけなんですけど、だけどもちろんアグニさんのお店のものを買うというのが僕らの世代ではちょっとあんまりないもんだから、そういう料理する、もちろん二次加工されてるのは買いますよ、アグニさんのところに買いに来てどっかで作ってるのは買うんだけど、でもやっぱりアグニさん探すんですよね、アグニさんいて来たよって、もう来たよって言いたいんですよ、
アグニさんね、すぐ探せるすぐ探せる、
よく合いますから
ね、よくもうね、前から見ても横から見ても後ろから見ても上から見ても多分すぐ分かるわけです、アグニさん、
よく合うんですよね、
もうそっちちゃってるもん、
そっちもういいことだ、う
ん、だけど今回ですね、まあ、一番、まあ、オープンしたんで、うん、結構ねいろんな方が来てますね、うん、元の那覇市の職員とかですね、うん、あとは本当にまあまあ、政治家の方、うん、
この間具志堅用高案内してたじゃないですか、
本当
案内してた
本当、うん、
で具志堅用高さんに言ったんだよ、まあ、組合長が初めて案内するのは第一号は具志堅さんでしょうって言って喜んで俺は五輪を超えたんだみたいな一人で一生懸命盛り上がって、で、具志堅用高さん実はね、もう50年ぐらいのお付き合いなんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、そう。
市場界隈でアルバイトしてたんじゃないかな、用高さんは。
あ、高校時代か。
はい。で、翔英さん、上原翔英さんって言って、はい、まあ、いろいろやったんですけども、うん、この翔英さんも、長らく高瀬市場で野菜をおろしてたんですよ。
あ、そうなんですか、うん。
だからそういうつながりがあって、陽光さんは本当に町側のこと、俺は50年前おじしば分かってるんだよって言ってですね。だから、まあそういう陽光さんらしい、また話もあったし。で、あとはね、僕ちょっとびっくりするのは元県知事ですね。中山さん。
はいはいはい。
中山元県知事がですね、ひょっこり来てたんですよ。で、そしたらもうひょっこりしておりで、ブラブラ、どっかで見たことあるなって言ったら中山元県知事なんですね。で、一人でブラブラ歩いて。で、旧市場の時もですね、結構一人でブラブラ歩いてたんですよ、中山さんは。何かやりあるんでしょうね。中山県知事やり、必ず、もう新しいブラブラして、ああ、こういう人も一人なんですよ。うん、だけど声もかけないんですよ。で、その後に一番重要、なんか中山元知事歩いてたよ、とかね、うんうん。結構そういうひょっこり、歩いてた人を、で、あとは、まあ、城間美紀子市長も含めてですね、うんうん、やったり、まあ、本当に、結構いろんな方が、歩いて声をかけたりとか、いいね、うん、もう良かったですね。うんうん、
いいね、じゃあすいません、ここで魔法の曲いってお
きます。私はですね、アメリカの、
はい、
アメリカの山下達郎と僕は思ってるんですけどね、まあ、トット・ラングレンっていうね、うん、人がいてね、山下達郎もトット・ラングレンもビーチボーイズ大好きで、そのフリークなんですよね、うん、その人の曲でですね、ザスト・イン・ダ・ウィンドっていうね、風の中の小さな埃っていう感じの歌なんですけど、これ聞きどころはですね、さっきのスティービー・ワンダーじゃないんですけども、うん、途中でサックスのソロがありますから、うん、これマイケル・ブレッカーが吹いてますので、うん、このつばしぶきをですね顔に十分浴びながら聴いていただけると嬉しいです、はいはい、では、トット・ラングレンでダスト・イン・ダ・ウィンド、どうぞ。はい、トット・ラングレンでダスト・イン・ダ・ウィンドですね、うん、ブレッカーのしぶきは皆さん浴びましたでしょうか、
ね、サックスね、素晴らしかった、
はい、 それでは、
はい、うん、もうこれで最後の方なんですけど、阿国さん、どこに向かっていきましょうか、うん、次は。
そうですね、本当に一つのもう大きな仕事を終えて、うん、実はこの旧、まあ、新第一交差点ができた時点でですね、僕はもう組合長の任を降りる予定だったんですよ。うん、ちょうど10年目ということで、うん、次の世代にバトンタッチやらんといけないということあるんですけども、ただ先ほど言ったように、僕にとってまだ第一交差点市場はまだ未整備なんですね。やはりアーケード。
アーケード。
はい、で、やはりこの第一アーケードが、やはり完成をして、うん、それちゃんと町市場とつながって、ですね、それができたこそが僕にとって本当に第一交差点市場の再整備の完了なんですね。で、やはり周辺の商店街の皆さんご協力が得たからここまで来れたと、特にアーケードがですね、本当はもう取るっていうのは本当にまあ同じ商売にとっても本当にリスクがあって、ただ市場が建て替えるからということで本当に協力してもらって、だからこのアーケードっていうのが作る、これをぜひ完成させることがやはりつなぐ市場にとっても、町側のマーケットって大切なことなんですよ。うん、だから、いや、つなぐっていう一つの考え方であれば、アーケードをちゃんとつないで、うん、あとは、今後、ちょっと今後、市場の方向性も確認しながら、それをちょっと複数年度ぐらいに様子を見ながら、ゆっくりゆっくり、次の世代にバトンタッチしようかな、ということで、うん、まだちょっと僕のあれはまだ終わってないんですけども、うん、まだ那覇市に対して、松に対していろいろ物申したいものがいっぱいある面もあるんですけども、
大事大事。
ただあんまりもう言いすぎると、もう歴代の市長からもあんまり嫌がれたら困るもんだから、もう小長市長から、白間市長から、知念市長まで、三大市長まで、アグリが噛みつくのかみたいな言われたら。
アグリ市長じゃない
か。だからもう、あんまり噛みついたらもうアグリいい加減せよということなんですけども、ただ、やはり町側っていうのはそれを言う立場なんですね。
そうだよ。
はい。だから町側っていうのはそれだけの、やはり言ってもいいぐらいのあれもあって、だからそれはある意味では町づくりにとっても、やはりちょっと噛みつく、いい意味での噛みつく人がいないと、ちょっと面白くないな、ということで、あんまり昔みたいに噛みつくはないんですけども、よいしょよいしょはちょっと噛みつこうかなということで、それがちょっとやりながら、あとは次僕の代わりに誰が噛みつく人が役割がいるのかちょっと見ながら、ただあんまり噛みつけると本当にもうほどほどにしとけよまで言われたらもうちょっと見てもらうんだけど、そういう流れですね。
だってサンマ騒動のね、そういう伝統があるわけだからね。
噛みついた時にね、麻婆多忙がプライベートコールしてまたビール怒りますよ。
ありがとうございます。
いや
では
次の噛みつく人ね、誰だろうね。本当ね、本当にな、そういう元気のある人もいますよね。
で
も
ね、いるんでしょうね。
いや本当に楽しみですけどね。
はい、
本当に今いつまでもね、お元気でね、
本当に
頑張ってほしいと思います
。まだまだですよ。まだまだ元気。
まだ
本当にまだまだですね。
まだまだ、はい、やっていただかないと、はい、まだ水上店舗とかね、
そう
ですね、いろいろありますから、はい、向こうはいろんな問題がありますのでということで、はい。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼しました。
はい。これからのね、交通市場、みんなね、もう僕も行きますよ。
行ってくださいよ、本当。
ごめんなさい。エスカレーター乗ります。
乗ってください。
あるでしょ。
あるあるある。綺麗になってる。
はい。ということで、次回の放送はですね、6月14日。
はい。
ね。水曜日です。ね。20時から、第2水曜日ですかね。
はい。
FM な 78.0MHz で、またゲストの方もね、またお呼びしますので、お会いしましょう。はい、では本当に今日はアグニ、組合長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、じゃあそれではよろしいですか。
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。
交差点市場行ってください皆さん。
エスカレーター、は
い、よろしくお願いします。エスカレーター僕は上限もありますからね。